はい、では続けたいと思います。ではですね、次にこの苦悶の往生、苦悶の浄土の中の中悶についてね、仏教ではこの幹部領事教では全ての人を大きく9通りに分けてね、またそれをもっと分けたら上中下に分けますが、細かく分けたら上にも上中下、中にも上中下、下にも上中下と分けて、ね、皆さんこれだと どこかに入ります。でもね、どこに入ってもね、この仏様のお慈悲は絶対あなたを見捨てないからね、安心してくださいと。しっかり仏法を、聴聞しているならば必ずね、救いますよと、こう誓われたのが阿弥陀仏という仏様でございます。でそこで、次中悶についてね、まあ普通一般の人についてね、大体多くの人は自分は中の上ぐらいかなと思ってるかもしれませんね、まあ、ちょっとうぬぼれてでもこれならばね、今から聞いたら分かりますよね、まあ、頑張ったらいけそうですよ。聞いてみましょう。次中悶上昇ですね、仏阿難及び偉大家に告げられました。中悶上昇とはね、もし修行があってね、五戒を守り、五戒を受持受け保って、八戒斎を保って、これもっと後で説明しますが、五戒もしくは八戒斎を保って、あるいはもっと多くのね、もろもろの戒というものを修行をする、ね、そして五逆を作らず、をあだで返すようなね、親殺しとかね、仏法のね、仏法の団体を破壊するとかね、アラカンを殺すとか、をあだで返すようなことをしない。ね。そうすると、今言ったことだけで皆さんね、この世ね、もろもろのね、過ちとかね、患いはなくなりますとおっしゃいます。皆さんこれね、誤解を保つ、もしくは、八戒斎を保つ、もしくは諸々の戒を皆さんね、守ったらね、この世絶対不幸はありませんと。大仇で返すようなことをしなければね、この世はね、もう過ちもない、ね。そして患うことも全くなくなるとおっしゃるんですね。でもなかなかこれは難しいですけどね。でもこの前後、こういう良い行いを、ね、収めて、それをね、エコーする。みんなにも、この自分のね、貯めた税をみんなにもね、差し上げて、共に幸せになりたいというね、エコーをして、するならば、あなたは西方の、西の方におられる、ね、阿弥陀仏のまします極楽世界に生まれようと願い求める。ね。そういう人は、命終わる時に望んで、こういう人はね、命終わる時にね、阿弥陀仏がね、もろもろのびく、観音聖師がいなくなりました。だいぶちょっとね、善がちょっとね、今度は回復、利他じゃなくて行福なんで、阿弥陀様だけになったんですね。その阿弥陀仏、あとはビク、いわゆる出家の僧侶のね、仲間たちが集まって臨終にやってきてね、あなたを囲み巡って、そして、金色の光を放ち、その人のところに至って説法すると。まあ、こうあるんですけどね。まあ、ちょっとここ説明いたします。これなかなか、これもね、皆さんね、バカにせずに聞いてね、やったでやったでがありますからね、できる限りされたら、できる人はやってくださいと。まず、仏教では最低限ね、誤解だけはね、できれば守りましょうというのが仏教なんです。お経にはね、誤解を保ったらね、次の章ね、人間界なんですね。蓮如上人にもね、こちらの方は蓮如上人にもね、この皆さんがね、人間に生まれたのはね、過去世でね、誤解を保った、苦力によるとあるからね、皆さん過去やってきたはずなんですわ。ただできないことはないんですよ。皆さん過去世でね、誤解をやってきたからね、まかりなりにも。だから今人間界に生を受けてね、餓死で苦しむことがないんですね。一応年金でもね、多くはなくてでもね、餓死するほどのね、生活は十分やっていけるだけの、今生活することはね、割とこれ武家で借りれば全合力です、ございますので。皆さんこれやってこられたことなんですよ。だから割とこの荒屋敷に、ね、貯金が割とあるんですわ。善が全くないとは言えませんので、ね、そんな卑下されずにね、まあ、よくやってきたんですよ、皆さんね。でもこれからもね、残りの人生もね、できる限りこれを実践しませんかとお釈迦様おっしゃるんです。 殺す、まあ、実際これ殺すというよりもね、人の心を殺す、責めることをやめることですね。責めても人は変わりません、ね、責めないように、自分の心も責めない、人も責めない、これが殺生の、ね、あの本質ですね。実際生き物を殺すこともやめた方がいいですけどね、それ以上に、まあ、肉を食べることもね、それよりも心を殺すことが仏教ではこの罪悪の本質ですからね、責めることはやめましょうということです。次、盗み、ね、まあ、皆さん実際には盗みませんけどもね、心です ね、あのブランド品欲しいなとか ね、その盗み心はやっぱりね、種をまかずに良い結果を得ようとする魂胆ですからね、いろんな幸せはみんなね、種まきによって得られたものが幸せなんです。だから良い結果欲しければね、一生懸命盗み心を離れてコツコツ良い種まきしていけば、それ相応のものが得られますから、盗み心をなくしていく、盗まないということですね。で、これは淫、これ浮気のことですね。ね、浮気をするね、不倫したらもう家族破壊しますからね、浮気はやめましょう。あるいは力でね、ジャイクといって、ね、力で人をね、押し、ね、人の心を殺すようなこともやめましょう。権力とかね、そういう力で人の心をね、押し潰すことはやめる。で、酒。これはね、なぜ悪いか言ったらね、脳の働きが悪くなるからですね。酒いっぱい飲んだらね、知恵が生まれないんです。だから、いっぱいならばいいですよ。絶対多くの人は、私知りませんけどね、飲み出したらね、酒が人を飲むそうですね。だからもうね、止まらない。で、これ悪さをいっぱいするんです。酒飲んだら。だからお釈迦様は戒められたんですね。酒をある程度飲んだらね、脳がね、もうね、頭がね、悪くなるというか、脳が、知恵が生まれない。やっぱり知恵が生まれたのが悟りなんです。ただ酒飲みはね、悟りが開けないからね、お釈迦様ね、もし飲むならば本当にね、ビール一本とかね、本当に健康な程度ぐらいに抑えられた方がいいと思います。で、嘘。これも先ほど言ったように、嘘つきは絶対悟り開けませんから、できるだけ嘘はつかないようにね、した方がいいと思いますね。で、自分の気持ちが正直に語れるような、まあ、間柄の人を大事にしていく。嘘もね、やめていく。これ皆さん、過去世でまかりなりでもやったからね、実これを、ね、戒めたから人間に生まれたんですからね、残りの人生もできるだけね、しないようにしましょう。これが誤解でありますね。これは、中の上の人であります。あと、プラス、もしできればでいいです。八戒祭であるんですね。これはね、プラス三つ、プラス祭で合計これ九になります。先ほど言ったこの誤解プラスね、まあ、ちょっと難しいかもしれませんが、例えば、歌や踊りをしないと。ちょっと、ね、カラオケやめてくださいと。まあ、カラオケはいいですわ。ただ、時間をね、仏法のために使いましょうということだと思いますね。これは現実逃避。嫌なことがあるからね。まあこれもいいかもしれませんが、まあお釈迦様はなぜかね、歌や踊りは控えたらどうですかと。その時間を仏法に使えませんかということだと思います。引っかかれたらこれもいいですから。ね、誤解だけは守りましょう。あと、お化粧とね、このいい服をね、香水いっぱいつけて、この思いっきりお化粧をする。まあ、これもね、自分をごまかすね。中身は見にくいから、汚いからね。カッコつけてるだけなんですね。カッコつけるならやめましょうというのがお釈迦様の教えなんで、まあ、飾りやお化粧は、ね、控えたらどうですか。これ目玉当てていいですよ、してもらっても。ね。これは、ここはちょっとレベルちょっと高くなります、各界は。あと一つ、ベッド。これなぜかね、大きなベッドとかね、そういうのはやめなさいって言われてるんですね。今いいと思うんですけどね、今ならば。まあ、当時はそういうのがあったんでしょうか ね、地べたに布団敷いて寝たらいいじゃないですかと。これは贅沢品ということかもしれませんけど ね、これが8回なんです。あとね、この祭という感じでよく言いますね、斎藤さんとかいう言葉、私字知りませんでした。これ何の意味か。これ祭というのはこれね、時とも読んでね、これはね、午後ね、食事を取らないことを言うんです。そういう意味なんです。これ仏教ではね、お坊さんは基本的にね、12時まで食事は2回取ってもいいけど ね、夜12時からね、翌朝までね、一切ね、固形物は取らないんです。これ実践したらね、長寿遺伝子が発現してね、健康になれるんです。だからお坊さんといったらね、 職業でもね、一番長生きする職業らしいですね。お坊さんはね、基本的にこれね、守るんですね。これはあの、妊婦さんとかね、病人はダメですけどね。まあ、もし皆さんも健康体であればね、お腹をね、ぐーっと減るまでね、食べない方が健康な場合がございます。ね、これ今のあの、医学でもね、このお腹がで、ぐーっとなったらね、皆さんの中にね、長寿遺伝子がある、長寿遺伝子。長生きできる遺伝子がね、オフからオンになるんです。これ、サーチュイン遺伝子と言いましてね、ぐーっとなったらね、これ健康になれるんです。お坊さんは間違いなく1日1回はね、ぐーっとなるんですわ。食べれませんから、12時以降、翌朝までね、10時間以上ね、食べれないんでね、ぐーっとなるからね、だからお坊さんって結構ね、病気にもなりにくいしね、長生きできるんです。なかなか大変ですけど、12時以降食事禁止言ったらね、ちょっときついですけど。だから、健康な人はされてもいいかなと思いますね。こういう戒めが昔からずっと今でもありまして、これをまあ祭というようなことでね、これ戒の一つですけど、ね、午後12時以降は食事しないということで、で健康を保つと。最近ですわね、3食食べるようになったのは、昔はそんな違ったそうですけどね。だから無理して食べる必要ございません。もう食べなあかんから食べるのは良くないですね。体が必要なものを取る、これが自然ですから、ね。まあ、これもね、もしね、できる人はされても、あるいはそのね、ちょっと食事もね、腹いっぱい食べない。これやっぱり私も戒めてますけどね。よく有名な話は、お猿さんがね、2匹いてね、同じ年齢だけどもね、腹いっぱい食べたお猿さんと、ね、腹6分のね、お猿さんとで、ね、毛並みが全然違うんです。もう腹6分の人は、お猿さんものすごいね、若くてね、綺麗なんです。いっぱい食べたお猿さんはもうね、もう本当に年老いた、ね、年老いたお猿さんになったそうですけどね。だからいっぱい腹いっぱい食べたらね、良くない。でお坊さんがね、今、最近いるそうですけどね、最近は、昔は、ま、いないんですよ。太ったお坊さんでいないんですよ。
いないね。
これ守ってますからね。もう本当にね、体も健康で過ごせるんですね。だからもしできる人は、この精神見習ってね、別に食べてもいいですけどね、まあ、腹8分、ね。まあ、まず腹6分なんか私ちょっと私もできないに人に言えませんからね、腹8分ならば頑張ったらできそうな感じしますから、まあ、それをこの会を通してね、この精神を見習うということで実行されてはいかがでしょうか。やっぱ長生きできる秘訣はやっぱりね、腹8分だというふうに、一般でも言われますからね。私もこれは、12時以降食べるのは私はもうできませんけども、この精神は見習いたいなと思っています。これが8回祭ね。で、次ですね、シャミ会。これは何かと言ったらね、これシャミと言ったらこれ、小僧ることを言うんです。小僧。20歳までの、まず見習い僧を仏教でシャミと言います。で、20歳になってからね、正式のビクになるんです。だから20歳まではね、シャミ、あるいはシャミニといって、まだ未熟な小僧、あるいは未熟な甘さんですかね。そういう人はね、10回だけ守ったらいいんです。ただ、これももし皆さんできたら守ってくださいって言われてますけどね。できるならばね。まあ、皆さんもいいかな。シャミかと言ったらね、先ほど言ったね、9プラス1で、これ貯金しないことなんです。ね、やっぱりね、これ若いの貯金いっぱいあったらね、やっぱりね、道を誤るんでしょうかね。お坊さん基本的にね、貯金がないんですわ。私もあんまりないんですけどね。ない方がね、ありがたく感謝できるんです。基本的に僧侶は ね、皆さんからいただくね、財政で生きてますので、ね、だからもしなかったらね、これね、お坊さんはね、絶対ね、請求したらダメなんですわ。たまにあるじゃん、運水がね、家を回りますわね。家の前でこれずっとね、待ってるんですわ。これね、ずっと待ったらダメですよ。一言、お願いしますを言うのはダメなんですわ。ただ、持ってるだけ。で、時間経ったら次行かねばなりません。ね、来てますよとかね、これ言うてもダメなんですわ。請求したら一切ダメなんですわ、うん。で、もしなかったらなかったでね、10時終わったらもうね、食べれない。こういうのがお釈迦様も、そういうの何回もあったそうですね。皆さんが自主的にね、されたものだけをいただくと。どんなにね、言いたくてもね、今日食べてないんですよとね、言いたくなっても言うてはならんとお釈迦様おっしゃるんですね。これやっぱり、これ大事なんでしょうかね。 ほんでやっぱり貯金があったらまあねもらわなくてもいいわいということで、それであえてこの未熟なお坊さんはね、あの金銀を蓄財してはならないということで、これの方がね皆さんからいただくねこの布施や供養がねありがたく感謝できる、このね感謝の心が幸せなんですね。ただねお金があるからといってねあの幸せじゃないんですわ。皆さんどうですかね、いっぱいお金とかに物あったらね、ね感謝できませんよ。ね、本当にお腹空いてるから美味しいんですわね。いっぱいあったらね、ああそんなもん食べとればもっといいもん出せと。こういうことでね、もう心が汚れていきます。だからやっぱりね、仏教はやっぱり感謝の心がね、幸せなので、ね、こういうことをお釈迦様に戒められたんですね。だから、美くなるまではね、最低この10回、ね、それ言ったら5回プラス、ね、あまり歌ったり踊ったりとかね、あるいはもうあまり香水とか飾り、ね、贅沢をしないということですかね。それに健康にもなれるしね、心が豊かに汚れが減っていくということで、10回というのはこの舎弥会と言いますね。で、二十歳になったら今度はね、ビク。男性は仏教で、男性の僧侶を仏教でビクと言います。で、女性の僧侶、アマさんを仏教でビクニと言います。で、正式な僧侶になりますと、ビクはね、250というね、たくさんの戒律を覚えてね、実践しなければならないそうです。ちょっと笑い無理ですけどね。お坊さん、アマさんもっといいですよ。女性はやっぱりいろいろ問題があるというか失礼ですけどね。いろいろやっぱり戒が細かくあって、348もあるんです。アマさんはね。これを守るのがアマさんなんです。ね、で、これでもね、守ったらね、仏教でね、これを愚足戒と言いますね。このビクやビクニの戒を仏教でお釈迦様は愚足戒とおっしゃるんです。これお釈迦様が発見された真理なので、これね、実践したらね、実践した分だけね、この苦毒が溜まるんです。皆さんにこれもしね、実践されたらね、まあ嫌やったらダメですけどね、実践されたら、荒屋敷にね、この安心感、ね、幸せという善のね、善の合力が荒屋敷に蓄えられて、ね、幸せになれるんです。だから仏教でね、これを愚足戒というんですね。目に見えないけどもね、戒を皆さんが守ったならば、あなたのね、荒屋敷からね、備わる足りる。具はこれ備わるね。これ備わると言いますね。備わる足りる。あなたから離れません、善合力は。死んだ後も持っていけますから。だから、ね、死ぬまでね、できるだけ自分のできる精一杯のね、良いことをしていけば、また未来はね、その善合力が、善の合が、未来また幸せな結果を生み出しますからね。精一杯やったらどうですかと教えるんです。これで、このね、注文上書はね、この回復。人のことまではできなくてもね、自分のね、できる善。これ、症状善。小さな乗り物。自分や身近な人しか幸せできませんけどもね、あなたの心を成長させる。自利とは、あなた自身の感情を育てる。あなたの心を育てていく。これ、回というのは素晴らしい種まきなんです。ただこれ、たとえ悟り開けなくてもね、これしっかり守ったらね、五章は、まあ、セキュリティがかかるというかね、偽物はダメですけどね、真面目に実践したらね、五章は大丈夫なんです。だから、精一杯ね、してくださいと教えるんです。そして、この後に出てくるんですけどね、この後ね、これをしっかり保って、先ほど過ぎですけどね、ね、こういうことを実践したらね、臨終に阿弥陀仏が、ビクたちをね、引き連れて、あなたを囲み巡ってね、そして、迎えに来て、金色の光、金色の光を放って、あなたのところに来て、そして説法する。ね、諸行は無常、諸法は無我、一切行くよね、無常と空と無我をね、演説、説法するそうですね。そしてね、次ね、この文章あるんです。出家できると書いてあるんですね。出家して、諸々の苦を離れることができるということを算段されると。こういう表現がございます。この回守ったらね、あなたはね、心が出家できる。これ何かと言ったらね、今の授業で言いますとね、葬式のね、元は何があったのか話しましょう。日本でね、なぜ葬式するかと言ったら、本当の意味はね、お坊さんになるためなんです。昔はね、誰でも葬儀しなかった。この本来の葬式はね、元々の語源を尋ねてみるとね、 亡くなった人に、ね、戒名を与えるんです。これね、出家を表すんです。で、浄土真宗は、この戒をほとんどね、解かないんで、それで法名と言います。法の、ね、名前を与えるんですね。で、ポイントはね、これ、死んだ後にもらってもね、本人自覚ございません。正しいのは、もしもらうならばね、生きてる間にね、もらって、その名前をしっかりね、この名前にふさわしい徳を身につけることが本来の戒名であり、法名です。今ではね、浄土真宗は法名、禅宗なんか大体戒名なんですがね、私も何回か禅宗の葬儀行きましたけど、ね、おばが亡くなった時にね、この、なぜか、この、お坊さんのなんか服みたいなね、そういう衣を持ってきて着せてましたけどね、これ戒名を与えてましたわ。これ何か言ったらね、この戒が身についたらね、五章を乗り越えられるからです。地獄に落ちないんです。だからね、戒名をもらおうとする儀式はそういう意味なんです。だから戒名を皆さんももらうことが知りませんけどもね、もしもらうならば、死んだ後もらっても本人自覚ありませんし、あんまり意味がない。こういっちゃなんですけど。生きてる間にね、この戒を身につけたならば名前なくてもいいんですけどね。よく僧侶と言ったらね、お坊さんはね、名前変わるんですわ。あれ、心をね、生まれ変わる決意を表すんでしょうかね。お坊さんなんか大体名前途中で変わるんですね。それは師匠からいただくとか、あるいは戒名、法名でもね。それは、ね、生まれ変わったということを表すんです。ね、これから私は、ね、この仏法に行きますと。これを守る。これが身についたらね、五章は大丈夫。これを仏教で出家というんですね。家はこれ五欲。五欲から出る。罪悪から離れていく。これが本当の出家です。だからここで出家という言葉が出てくるんです。戒名をいただくとはそういう意味ですから。だからこの戒ね、なんか私たちバカにしがちなんですね。私は浄土真宗の教え、バリバリだったんで、これ全然関心なかったんですけどね。これなくても救われているのが浄土真宗なんですけどね。もうでもね、納めた方がこれいいんです。ね、悟れなかったもね、戒さえしっかり身につけたらね、五章を乗り越えられますから。だから皆さんのできる精一杯、今言ったようにね、最低5回、もしできたら8回祭、10回、もっとできれば250でもね、いくらでもいいですけど、自分のできる精一杯の善、ね、やったらやった分だけ皆さんの心は豊かになり、幸せな人生が送れますから。これお釈迦様がね、発見された真理を、この戒、戒とは善の別名なんですね。だからこれ皆さん、ね、できる限りできるものはされてくださいと。で、これをもらうのはね、死んだ後、ね、じゃなくて、生きている間に、ね、もしいただくならば、ね、私もいいですよ、差し上げても。これじゃないですけどね、適当な決め方なんですわね。お経のどこかの言葉をね、使うだけなんですけどね。これで問題はね、お金いっぱい取るんですよ、
そう。
これがね、もう問題なんですね。本来、お金もらうんじゃない。もちろんね、ね、本来はね、伏せはね、見返りを期待しない。これが善ですから。で、それに対してね、お互い、ね、法制に対して財政。これで、両方とも善ができるんですね。で、こっちは、ください。これではね、善じゃないんですわ。お互い善が詰めないからね、お互いは、見返りなくてもやる。これが善ですからね。だから、そういうふうにね、お坊さんもね、在家の方もね、やるべきなんですね。でも今ではね、ね、まあ、相場はこれぐらいですかね、とかね、いやらしいこと言う人いますけど、よくないですわね。本来は、ね、もう何もなしで、ね、もし与えるならば、ね、与えるべきですわね。ここ皆さんも知ってください。これ本質をですね。でここからそもそも僧侶の、もともとは僧侶になるための儀式が葬式だったんです。それが一般にも広がってね、今ではこれなぜか死んだ後に差し上げてますけど、死んだ後もらってもあんまり意味がございません。ね、生きてる間にこの話を聞いて、少しでもあなたの荒屋敷にね、良い種まきを貯めていけば、名前があってもなくてもね、本当はどっちでもいいですけどね。うん、本質を知ってください。ここにも出てくるのはそういうことですね。で、ここでは、情報の上司はやっぱり戒の話ですからね。説法を演説して出家して、この出家、ね、この戒を身につけたならば、もろもろの苦しみからね、離れることができますよと書いてあるんです。ね、だから三段褒めたたえるんだと。 で、それを聞いた行者はね、教えを実践した行者は、ね、身を荒りて、心を大いに歓喜する、ね、喜びが出てまいりました。そして自分ね、ふと自分の体を見たらね、レンゲの台に自分は座っていると。レンゲの台に自分は座っていたと。そしてね、長くね、ひざまずいて仏様にね、合掌礼拝する。仏のために礼をなすと。そしてね、ありがたいことです。この会の実践によってね、極楽浄土に往生できますから。そして、ありがとうございますと。こうね、光明をあげた瞬間にね、すなわち極楽世界に往生することができると。もう上げてる瞬間に、ああ、もう極楽だと。こういう感じですね。これ実践すれば、そういう結果得られると。蓮華すなわち花開く。で、その時またね、もろもろの音声、ね、説法が聞けると。そして、どういう説法かといったらね、まあ、師匠体と言いましてね、まあ、今日は話できませんが、簡単に言いますとね、じゃあどういう説法を聞くといったらね、仏教ではね、師匠体の話を聞くそうですね。人生は苦しみであるという真理。その苦しみの原因は執着であるという真理。その苦しみは必ず滅するという真理。その方法は八正道であるという真理。これ仏教で師匠体と言いましてね、この説法をね、いつも聞けるそうです。まあ実は私もいつもこの説法をしてるんですけどね、内容は。どんな内容かと言いますと、まず人生は苦なり。皆さんは本質は苦しみですよと、ね、今食べるのもね、息するのもね、座ってるのも実は苦しいんです。だからずっと座ったら苦しいから休み時間経つでしょ。これ苦しいからです。苦しいから息するんです。苦しいから食べる飲む、何やっても人生感覚全部苦しいんです。これを知ることですね。これを知ったらね、その苦しみの原因は割愛であるということが分かって、ね、執着があなたを苦しめていると。苦しみの本質を理解する。で、苦しみの結果原因で、原因は執着にあると、こう説くんですね。で、それが仏法の教えを聞くことによって、あなたはね、滅する、苦しみが滅したという真理がありますよ。悟ってなくてもだんだん苦しみ減っていきます。真理が分かればだんだん苦しみは弱くなっていきます。その方法がどう、これは八正道と言いまして、皆さんは聴聞ですね。あるいは教えの通り実践する。教える会を実践する。ね、まあ、行福か回復か制服でもいいんですけどね。皆さん、お釈迦様が教えた善を実践することが道であります。それによって、苦しみがなくなる。これ仏教で師匠体と言います。それをね、しっかりね、弥陀浄土でもね、聞いてまた褒めたたえる。これによってね、アラカン道と言いましてね、ね、アラカンの道。やがて仏の悟りまで進む道を進むことができますよと。未来は明るい未来が待ってますよというふうにお釈迦様ね、まず中盆上昇で説かれます。これも十分ね、皆さんもね、進める可能性がありますから、できる人は頑張りましょうと。次、中盆中昇。でもね、これね、ちょっと8回カラオケ行きたいですよとかね、化粧しなくてどうなるんですかという人もいますからね。次ね、ちょっと会が和らげまして、今度はね、中盆中昇はね、今度はね、もし修行を終えて、もしは、今度は1日1夜、仏教ではね、5日に一遍、あれ1週間に一遍、こういう言い方で、ね、1日ね、1週間に一遍だけね、8回再度で、カラオケ毎日やめましょう。一週間に一回だけ、ね、カラオケやめましょうってみたいな感じでね。一週間に一回だけ八回祭を保つ。だから、週に一回だけね、午後は食事しないとかね。プチ断食みたいな感じで。これが中盆中昇なんです。一週間、一日一夜だけ八回祭を、受け持ち、一日一回だけ舎利会を守り、あるいは一日一回だけ250のね、具足戒を守る。そして生活態度を正す。これで極楽いけますから、いいじゃないですかね。この功徳を持って、ね、エコーして差し向けて、ね、極楽浄土に生まれようと願い求めましょう。これが仏教で言うで、中の中なんです。これならどうですかね。ね、まあ、誤解を保った上で、 極楽はやっぱり譲れません。プラスこれは週に1回だけね、歌や踊りね、お化粧やこのね金ピカのそういう服を着ないとかね、でベッドもね普通のベッドで寝ましょう、食事はね週に1回だけちょっとグーグーグーお腹鳴らしましょうと、でちょっとね、金銭の使い方もちょっと戒めていきましょうとかね、これ社会はプラスありますけど、これならばなんとかできそうでしょ、週に1回ですからね。これを実践する、あとは日常生活 ね朝しっかり起きるね、生活態度をしっかり正していく、これ意義といってね、意義隠ることなし、生活態度をしっかりと正していく、これで極楽に行けますから頑張れませんかとお釈迦様おっしゃるんですね。これができるとどうなるかといったらね、開口訓授といってね、この開がね皆さん身についたらね、荒屋敷にね香りとしてね訓授されるそうです。これ皆さん習慣ができたらね、だんだんね悪いことできなくなる、ね、香りがね徳として身についてね、貝の香りがね荒屋敷に訓授されてね、そういう人はね臨終ね命終わろうとするときにね、阿弥陀仏はね眷属、阿弥陀仏のね仲間ね親類がね、観音聖者はもちろん来ないですけどね、阿弥陀仏は来てくださいますから、阿弥陀仏と諸々の眷属親戚や親類たちと一緒にね金色の光を放って、そして七つの宝でできた蓮華を持ってね、あなたの前に、行者の前にね、来てくださる、それが見えるそうです。で行者自ら聞くにね、今度はね空中で声が聞こえるね、臨終になったら空中に声が聞こえてね、あなたを褒めてくださるそうですよ。これいけそうですよ。善男子、あなたは女性なら善女人ですけどね、あなたは仏縁の深い人です、だったらば善男子、女性ならば善女人と言ってね、あなたは良い人ですよ、善人ですよ、ね、何時がごときは善人になるとおっしゃってますね、あなたは善人ですと、これね週に1回でも守ったんですからね、善人です、あなたはね三世諸仏の教えに従ったから私は迎えに行きましたと、これ皆さん守ったらね、これはね三世諸仏といってね、あらゆる仏が戒めた、これは善の項目なんです。皆さんこれ守ったらね、諸仏のたくさん大仏に諸仏方おられますけどもね、諸仏方が戒められた教えがこの中に収まってるんです。だからあなたは三世諸仏にね従ったから私は迎えに来たんですと。だからこれ守ったら皆さんね、阿弥陀仏がね引き連れてね臨終に極楽浄土に迎えに来てくださいますから、精一杯臨終までね、最後の最後まで良いことをしてくださいとおっしゃるんです、ね、そうするとね皆さんね、もしこれできたら行者ね自ら見れば、ね、気がついたら自分はね蓮華の上に座ってると、蓮華の上に座席に座ってます。で蓮華すなわち合祀、そして西の方の極楽世界に生まれて宝の池の中に自分がいると、そして7日間経つとやがてね蓮華が花を開かせる、で花がすでに開き終わって目を開いて合掌して世尊仏様を三段褒めたたえると、そしてね法を聞き歓喜して、そうそうね皆さんね、ねスダオンといってね夜化に悟れるとおっしゃるんですね。夜化これお釈迦様の時代にね多くの方が辿った境地ね、夜化、先ほど言った歓喜室と似てますけどね、お釈迦様は実は説かれた悟りが夜化なんですね。仏教ではこの在家の方がね入れる悟りはここなんです、夜化と言います。二重点ですね、夜化、悟りの流れに預かった結果。だからね一般人でもね聴聞だけで、まあ、長門プラスこのね、会をしっかり守るだけでね、夜化まで進めるとおっしゃるんです。これ、親鸞書になればね、この親鸞は、聖書者の利益に預かりましたとおっしゃった言葉を、ここを親鸞書に根拠して言われたんですね。この親鸞は、聖書者、納め取られ、がっちり捨てられない身になった。それは、親鸞書にも、この夜化に相当する悟りを開かれたからですね。悟りの流れに預かった結果に、中言中書の人はね、しっかり戒を守り、もちろん信心があって、戒が守れたらね、 生きてる間に、ね、夜か、まあ、死んだ後もありますけどね、生きてる間でもここまでいける。無理ならば、ね、死後、五章でもね、これありますからということで、ね、この会をバカにせずに、自分のできる精一杯をね、されたらどうですかと。そして、ね、夜かに悟った後で、あの後反抗といって長い期間経って、やがて、この究極のアラカンという悟りまで、やがて進むことができますよと。こう言われております。まあ、これがね、まあ、中本、ね、中小でございます。でも、これもちょっと無理だという人がいますね。いやー、そんなね、もう、私もね、誤解もダメですわと言っています。そんな人でも大丈夫ですから。今度はちょっとね、いっぱいの道を劣りますけど。今度は中本下生でね、中の中は、これは悟り開けますけど、ここは悟り難しいですけども、でも中本下生ならばね、世福、ね、世間善、一般的に言われている世間の善を実践する。それで仏法を聞けば、なんとかなりますよと説いたのが、中本下生に対する説法なんです。それを聞いてみましょう。はい、次、中本下生。この誤解も保てない人ですね。ね。そういう人は次ね。中本下生とは、もし善男子善女人。あなたまだ善人なんですわ。なぜかと言ったらね、世間で言われている善ができるから。具体的にはね、父母に孝養し、お父さんお母さんに親孝行する。ね。親孝行。これ世間誰聞いてもね、善ですわね。親孝行する子供に悪い子はいないと言われますけどね。やっぱり親孝行はやっぱり大事なんですね。父母に孝養する。そして、世の人事を行善。これ慈しみです。思いやり。まあ、ボランティアでもいいですけどね。思いやりの気持ち。優しい心ね。ね、人事、ね。お経には人事とあって、人はこれ、ね。この、これ、慈しみなんですよね。人。字はこれは慈しみね。これ人事とお経にあります。人事の行を実践する、ね、思いやりの気持ちを ね友達にしてもね身近な人にね持つこと、これ世間善ですわね。これまだこれ形だけでもいいんですここらはね問題したのがこれ世間善なんですね。これでもね皆さん十分評価されますから、もし誤解無理ならばね、このね親孝行やね思いやりの気持ちをね忘れずに実践されませんか。そういう人を次ね、この人命終わらんとするときにね、善知識が現れるんです。仏法を説く人がね、そんな人のためにね、ね現れて説法をしてくださるそうですね。どういう説法かといったらね、善知識はね、そういうね、世間善だけでも実践する人の目の前にね、現れて、阿弥陀仏の極楽浄土がいかに素晴らしいか、楽、いかに弥陀の浄土が素晴らしいかをね、説法するそうです。そしてね、法蔵比丘、阿弥陀仏がまだ菩薩だった頃に、比丘だった頃に、48願を阿弥陀仏は立てたんですね。その阿弥陀仏、法蔵比丘が48願を説いたことを説法する。それにあなたは会えたらね、極楽行けるんだと。だからやっぱりね、善知識のご縁ですね。だから仏法聞いてない人は無理ですよ。で皆さん十分可能性ございますからね。ね。仏法を説く方、とのご縁があって、その方がね、ただもし皆さん臨時だと私を呼んでくださいってことですけどね。ね。そういう臨時になって、善知識が現れて、そして阿弥陀仏の国土の素晴らしい世界を説いて、そして法蔵比丘が48願を説いたことに会うと。これをね、聞き終わると。これ、これ、始まり、これ、聞き終わる。門意。聞き、これ、これ、意はね、これ、終わると読むそうですね。終わる。聞き終われば、この弥陀の本願をしっかりね、聞いたならば、ね、聞いて命が終わったらどうなるかと言ったらね、例えば、壮士、いわゆるたくましい若者がね、肘を屈伸、これ一年です ね、この一瞬、壮士が肘を屈伸する間でね、一瞬にしてね、西の方の極楽世界に生まれることができるそうです。そして、7日間経つとね、ようやくね、観音菩薩や聖子菩薩がと会えるそうです。そして、法を聞いて歓喜する。喜びにあふれる。 やがて一生光という期間を経ると、やがてアラカンという最高の悟りが開ける。これが中盆下生であると。だからね、誤解もしできなければね、まだ可能性残ってきた。その分ね、しっかり仏法を聞かねばなりません。もし自分がね、誤解も無理ならばね、人を責めてしまったりね、もうそういうなかなかもし治らなければ、ね、世間善だけでも頑張って、そしてね、そうすると臨終にね、まあ、仏法聞いてますから、こういう仏法徳先生とご縁がありますからね、その方がね、そういう人のためにはね、この下無量寿経、あるいは大無量寿経があるんだけどね、大無量寿経には極楽浄土の素晴らしい世界が説かれてます。そして弥陀の本願48願ございます。この48願ね、話したらすごいですけどね、人間の願いが全部ね、48で収まってるんです。これを聞くだけで、これを聞いたならば、聞き終わったら、ね、宗師が、ね、肘を屈伸する間、一瞬で命が終わったと同時に、極楽世界に生まれることができますと。だからありますからね、自分のできる精一杯の善を頑張ると同時に、そしてあとね、善知識、仏法の聴聞だけはね、欠かさずに、こまめにこまめに聴聞していけば、ね、その聴聞によってね、お経にこれ、観無量寿経ですからね、これすごい経緯があるんですよ。すごいね、有名なお経ですからね、間違いない内容でございますから。だからね、最後までね、ね、諦めずにね、自分のできる精一杯の善をしていけば、必ずね、就活は大丈夫だというのが、このね、内容でございます。ここまでがね、中盆下生ですね。でここではなんとか善ができる人ね、行福回復世福で、この後ね、もう全くね、次ね、世間善もできない人が中にいるんですね。まあ、皆さんはここに入ってないと思うんですけどもね、もし入っていたらでも大丈夫でございますからね。もう本当に善のできない一生増悪極重の悪人、そんなものでもね、善知識から教えを、仏法を継続して聞いていけば救われることが書いてますから。だからどんな人も弥陀の救いから漏れることはない、仏様のうち死からね外れる人はいないというね、素晴らしい教えが仏教でございますのでね。だから希望はね、未来まだまだね、暗くはございませんからね、しっかり仏法を聞かねばならんなと思いますね。じゃあこの続き、この後ね、しばらく休んでからお話をしたいなと思います。